はい、皆さんこんにちは。アーキオーク広島代表の高田と申します。本日はようこそ、旧陸軍被服支廠倉庫の、ご見学にお越しいただきました。ありがとうございます。本来ですと、ちゃんとご説明を直接にしたいんですけども、昨今のコロナ、対応というのもありますので、こういった形で、ご説明のですね音声を、オーディオガイドということで、配信をさせていただきます。よろしくお願いします。資料をお配りしていると思いますので、大体それに沿ってお話をしていきますが、現地に今いらっしゃいますので、資料とですね現地とあとこの説明を聞きながらですね、ぜひ建物のことをですね知っていただければなというふうに思ってます。はい、ではですね、まずこの、表紙、資料の表紙ですけども、本日のこのご説明する内容は、我々アーキオーク広島という市民団体こちらの方で、作成したものですので、特に、管理者さんのですね、公式な見解などとでは全くございませんので、そこあらかじめご了承ください。それと、注意事項ですけども、周辺住宅地になっていますので、お静かにお願いします。あとですね、道路をですね、ちょっと塞がれますと、結構ご迷惑になりますので、そういうところもご注意をお願いいたします。あと、コロナ対応ということで、ご見学されている方同士もですね、距離を取りながら、見ていただければなというふうに思っております。はい、ではですね、まず簡単に建物の歴史についてご説明をさせていただきます。まずですね、この被服支廠という、ここは施設だったんですけども、被服支廠とはどういう意味なのかというところから話はしないといけないのかなと。で、被服のは被服ですね。服ですね。で、これは陸軍の、施設でしたので、被服というのはすなわち軍服、軍歌、になります。兵隊さんの軍服ですね。そういったものですね。で、師匠というのは、漢字が難しいんですけども、小の字は、工場とかそういう意味がありまして、師がつきますから、その支店と。支所ということですね。で、被服省は東京に本省がありまして、支所が大阪と広島にあった、全国3カ所にあったというふうにされてますが、東京、大阪の施設は残っておりませんので、この倉庫4棟がですね、被服省の全国唯一の生き残りということになります。はい、ではですね、資料の何ページ目かな。1番というところ、歴史というのがありますので、そちらをご覧ください。この旧広島陸軍被服支廠の倉庫なんですけども、これはですね、今となっては残された最後と言ってもいいかもしれない、その広島の近代というものを象徴する歴史遺産であるというふうに言えるかと思います。で、そもそも広島という町はですね、毛利氏がまず、お城を作ってから歴史が始まっていくんですけども、地方都市ですよね。で、この、明治になってから、いろんな町がですね、それぞれ近代化をしていこうとするんですけども、広島はそこはやっぱ出遅れていてですね、で、広島の近代化、つまり江戸時代のこの旧大前とした町から、近代に生まれ変わっていくという、その近代化をですね、遂げる一つのきっかけになったのが、宇品の、港づくり、築港干拓事業ということで、広島の方なら、習ったと思うんですけども、千田貞明という県知事がですね、推進をされたということで、宇品に港ができたということなんですけども、ちょうどそのできたちょっと後ですね、に1894年に日清戦争という戦争が起きまして、この時にですね、広島が非常に大きな転機を迎えるわけですね。で、 まあ、あの日清戦争は、まあ、朝鮮半島とかあっちの大陸の方ので戦うんですけども、まあ、それにより近いところに、司令部を置こうということで、広島に大本営という司令部が置かれるわけですね。で、明治天皇もですね、広島城に入って、で国会、当時帝国議会ですね、これも、広島城の、広島城といっても今の県庁の裏あたりに、議事堂を建てたと。でそこで国会をやったということで、ほぼ半年間だけ日本の首都は広島になったという歴史があります。まあ、というのもですね、当時、まあ、鉄道が一番西の端っこ広島はできてたというのと、港があるということが大きくて、で急遽広島駅から宇品に向かって宇品線というあの鉄道が引かれるんですね。まあ、この宇品線は割と最近まで残ってたんですけども、まあ、今もありませんけども、まあ、そういうことで、まあ、日清戦争の後もですね、日露戦争などがまた起きてきて、広島というのは、まあ、陸軍にとって非常に重要な拠点になっていくということがあって、で広島の近代化についても、陸軍の軍需というものにかなり、頼りながら進めていったというふうに言われています。まあ、最たるものはあの水道ですよね。まあ、近代都市にやっぱ不可欠な近代水道というもの、広島の場合は、陸軍に作ってもらってんですね、水道の施設自体は。まあ、そういった歴史もあるわけです。はい、で広島の場合は、まあ、あの軍都と言われる、町というのは日本全国かなりあちこちあったんですけども、まあ、広島は特に規模が大きくて、で、軍需工場も3つ、大きいのが3つありました。でこの被服支廠以外にも兵器支廠と両松支廠というのがありまして、両松支廠は今あの広島市の郷土資料館として一部だけ残ってますけども、兵器支廠は今広大病院になってしまって何も残ってないという状況です。はい、でちょっと話をまた被服支廠に戻しまして、この、立地ですね、ここはどこどういう場所かというと、まあ割と宇品には近くて、で宇品線の鉄道がこの敷地の東側に走っていたということで、鉄道沿線に作られた工場です。はい、で、置かれたのがですね、1905年にまず洗濯工場の建設というのが決まって、1907年に支廠に昇格という、まあ、そういった経緯をたどっているということです。はい、で、まあ、被爆時の話もやっぱしないといけないんですけども、この被服支廠があったこの辺りというのは、いわゆるまあ全焼した区域の外ではあるんですけども、もちろん全く見傷ということはなくてですね、まあ強烈な爆風によって木造の建物はかなり傾いたりとかですね、大きな被害があったということです。で、まあ、さらに言うと、あのこのレンガ倉庫4棟は、まあ、それほど大きな被害はなかったものですから、まあ、そこにあの数多くのですね負傷者が運び込まれて、もうその多くがこの倉庫の中で息を引き取ったという歴史があります。ある意味ですね、まあ、これほど多くの人の死をですねあのの現場になった建物というのは、数ある被爆建物の中でもほとんどこれほどのものはなくて、まあ、いろんなこう捉え方ができる、まあ、被爆以降なのかなというふうにも思います。はい、で、その後というのは戦後ですね。戦後はもう陸軍なくなりましたので、この被服支廠の敷地は、学校などに転用されていきます。でこの4棟の倉庫、まあ、これはもともと軍のものですから、国なんですけども、3棟を県が譲り受けまして、まあ、学校の校舎などに使った後、民間の物流会社さんに貸し出して、倉庫として1990年代まで使っておりました。で、その倉庫4棟以外の部分は、まあ、今まさにあのフェンスがあると思うんですけど、南高校とあの県立工業高校の高校2校分になってまして、まあ規模の大きさというのは今でもまあなんとなく、ああ被服支廠こんなに大きかったんだなっていうのはなんとなくわかるんですね。ということでこの倉庫4棟、非常に大きな敷地なんですけども、実はこれはごくごく被服支廠の一部でしかないということでありまして、まあ王子のあの規模感という が、まあ、よくわかるのかなというふうに思います。はい。ちょっと長くなりましたけども、一旦ここでのご説明は以上です。ではですね、ちょっと今いる場所から、門のあたりまでちょっと行っていただいて、次のトラックを再生してください。